ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第33回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのは佐藤ささらです。すでにお気づきでしょうが、これまで番組内でテンプレで使ってきた音声について今回すべて差し替えを行いました。前回も少し差し替えてたんですけどね。こういうのはきっかけがないとなかなか手をつけないので、いいタイミングだったかもです。さて、中の人はあまりタブレットを利用してこなかったのですが、仕事で iPad を使う機会があり、プライベートでもタブレット端末を導入しようかと考えるようになりました。そういえば前回の配信でレティナディスプレイモデルと言っていましたが、調べるとレティナディスプレイじゃない方の iPad だったみたい。
中の人のプアな目では見分けがつかないってことなのか、それともレティナディスプレイじゃなくても実用上問題ないってことなのか、微妙な感じです。
それはともかく、ここ数日で何を買おうか迷っていたのですが、大変なことを忘れていることに気がつきました。まだ1年も経っていないと思いますが、インテルのアトム Z2460 を搭載した7インチタブレット、テックインドの TM75A を購入していたんでした。一部のアプリが動作しないとか、いくつか理由があってあまり使わなくなり、引っ越しのどさくさでどこにあるのかわからなくなっていましたが、なんとか本体と充電器を見つけ出し、先日久々に電源を投入。久しぶりに使ってみると、最低限必要なアプリは大体動くし、使ってみて困ることがないので、新しく買わなくてもこれで十分だなと思うようになりました。中の人の元に最新のタブレットがやってくるのは、当分先のことになりそうですね。今回最初のニュースはこちら。 MVNO が盛り上がりを見せていますが、新しいサービスの開始なども続々と行われています。配信は MVNO 型の通信サービスと ASUS のスマートフォン ZenFone5 のセットプラン、配信 LTE Type B ミニマムスタートWith ZenFone5 LTE を12月1日から提供を開始します。通信サービスとスマートフォンのセット、配信スマホとしての提供ですが、これは LG エレクトロニクスの G2 ミニに続く第2弾です。ミニマムスタートプランは、毎月 2GB まで LTE の高速通信を利用可能で、月額料金は、データ通信専用で933円、SMS 対応で1073円、音声通話付きで1633円ですが、これに ZenFone5 のカップ金を加えて、それぞれ1980円、2120円、2680円で提供されます。契約後2年でカップは完済となり、 通信料金のみの支払いになりますが、2年以内に解約する場合は契約解除料が発生するとのことです。音声通話付きのプランでは、MNP による他社からの移転も可能。なお、供給される Zenfone 5 は、本体の色はブラックのみとのこと。このほか、エネルギアコミュニケーションズは、メガエッグモバイル、マイシム、タワードバイ、ユーモバイルのサービスを12月1日から開始します。ユーネクストから供給される SIM を使っており、データ専用プランと音声通話付きのプランが用意されます。LTE の容量は 1GB、3GB、LTE 使い放題、2段階定額のダブルフィックスの4種類が用意されており、音声通話付きの LTE 使い放題プランでは月額2980円となります。音声通話付きプランでは MNP にも対応していますが、6ヶ月縛りが発生するとのことです。なお、データ専用プランでは最低利用期間の縛りはないとのこと。またこのサービスでは、オプティムから提供されるサポートサービス、SIM 安心サポートもオプションで提供されます。オプション料金は月額300円。電話でのサポートや遠隔サポート、紛失時の遠隔ロックなどのサポートが提供されるとのこと。他にも、メガエッグシアター、with UNEXT で使えるポイントが、毎月800ポイント、800円分プレゼントされるとのことです。サービス申し込みの際、ファーウェイの Android スマートフォン、Ascend G6 をセットで購入することもできます。29,800 円の一括払いか、1,242 円の24回払いかを選べるとのこと。セット購入の際は、希望すれば SIM の取り付けや、APN の設定などをやってくれるそうです。最近は MVNO でも音声通話対応のプランが増えてきつつありますね。基本的にマイネオを除く MVNO はすべて NTT ドコモのネットワークを使用しますから、ネットワークのつながりやすさやネットワークそのものの品質では大きな差がありません。それだけにサービス面での差別化で各社が競い合っています。ここでご紹介した2つのサービスも、特典やサポート、あるいは2段階のパケット定額など、様々な特色を用意しています。セット販売される端末も、近頃ではパワフルなスペックを持ったものが選択されるので、ただ安いだけではなくなってきていますね。続いてのニュース。イオンは、SIM ロックフリーのスマートフォンと、ビッグローブの MVNO サービスをセットで販売する、イオンスマホの第4弾として、富士通製端末を供給することを明らかにしており、この番組でもそのニュースをご紹介していますが、端末が公開されました。アローズ。M01 は12月5日から発売。なお、イオンカードの会員向けには、11月29日から販売が開始されます。今回はこれまでと違い、国産メーカーであることをアピールポイントとしています。
モバイルオタクの皆さんは、言いたいことがいろいろあるでしょうが、
専用の充電台をセットにしたり、ホーム画面も、どことなく楽々スマートフォンっぽい、大きめのボタンで表示するシンプルなメニューにするなど、メインのターゲットはシニア層ですね。なお、ホーム画面は、Android の標準 UI にすることも可能だそうですよ。OS は Android 4.4、4.5 インチの有機 EL ディスプレイ、CPU は 1.2GHz のクアッドコアなど、基本のスペックは、 富士通が法人向けに販売する SIM ロックフリー端末の姉妹機といった感じです。このほかイオンは IIJ の SIM カードを使用するモバイル Wi-Fi ルーターやタブレット PC の販売も行うとのことで、イオンモバイルというブランドを立ち上げるそうです。すでに先行販売で手配されている方もいらっしゃるかと思いますが、中の人も気になっているモデルです。性能としては Zenfone 5やアセンドなどと比較すると見劣りしますが、シニア層をターゲットにしたミドルレンジモデルと考えると悪くはないと思います。指紋認証がついていないのは残念ですが、楽々本も指紋認証はついていないので、コストダウンと同時にシニア向けにはつけないということなんですかね。ソフトバンクモバイルはホワイトプランなど 4G LTE 向けの旧来の料金プランと割引サービスについて11月30日に新規受付を終了するとしていた予定を延期し、12月1日以降も受け付けることを明らかにしました。通話定額などを含む新料金プラン、スマ放題の提供に合わせて旧来の料金プランの受付を8月30日で終了するとしていたものを11月30日まで延ばしていましたが、今回再度の延期となります。当面受付は継続され、終了時期は改めて案内されるとのことです。またタブレットセット割、スマホデータ増量キャンペーンも同じく12月1日以降も申し込み受付を継続するとのこと。これに合わせてタブレットセット割は2015年1月末までは月間データ容量が 7GB、2月以降は 2GB になります。スマホデータ増量キャンペーンは、これまで 2GB のデータ容量の贈呈期間が13ヶ月間でしたが、受付延期に合わせて12月1日以降は最大3ヶ月になるとのこと。キャリア各社、通話よりもパケットの利用が多いユーザーにとって、新料金プランへ移行するのはコストアップになることが多く、従来プランを継続したいと思ってしまいます。しかし受付が終わってしまうと、嫌でも新料金プランへ移行しなくてはなりません。契約増などの時にかなりの負担になっちゃいますよね。当面、従来のプランの受付が継続されるのはありがたいですね。今回は以上です。思いのほか長くなってしまい、いくつか盛り込めませんでした。残念。ゆくもばではお聞きいただいている皆様からのご意見、ご感想、間違いの指摘などなどメッセージを募集中です。番組名ゆっくりもばっていってねでググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントやブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、 フェイスブックページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他すべて、中の人。声は佐藤ささら。音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリーバン、チェビオ、クリエイティブスタジオ S で実施しました。